皆さん、何回言うか分かりませんが、明けましておめでとうございます。主が私たちに与えてくださったこの2020年、自然に正月になってるわけじゃないですからね。神様が許しと恵みのうちに私たちに、皆さん一人一人に与えてくださっているということをまず確認したいと思いますが、皆さんはどのような思いで迎えられたでしょうか。不安あるいは期待、今年は夏にオリンピックがあるということで、オリンピックが決まった時からですね、この2020年は2020と、テレビで盛んに、呼んでおりまして、語呂がいいのでね、見てくれも2020ですから、なんかこう揃ってて、特別な年のような感じがしてますけども、私個人的にもですね、これまでにないほどワクワクした、新年を迎えております。はい、その理由はですね、まず第一に、今年2月に還暦になるということですね。60歳になるということですね。還暦っていうのは、皆さんもご存知だと思いますが、これ中国の暦で、十二支と、そして一方でこの実感というですね、のがあって、その組み合わせでこの中国の暦は動いていたそうでありまして、それがこの12と10がこう合わさって一回りするのがこう60年なわけですね。なので、60年経って一回りして、また最初に戻るということで、還暦の還というのは回るという字ですけども、であると。だから本来は還暦は61なんだそうですね。最初に戻るわけですから。だけど、キリがいいというところで、60を還暦とするわけですけれども、還暦というと赤い洋服を着せるということがあるようですが、なんで赤い洋服を着せるかご存知ですか。これね、赤ちゃんなんです。冗談抜きで、もともとその厄除けでね、昔は赤ん坊の生存率が低かったということもあって、厄除けで赤い服を着せたんだそうです。で、還暦は赤ちゃんに戻るわけですから、一回りして、なので赤ちゃんに戻るんで赤いものを着せるんだそうです。だからお願いですから、赤いものを私によこさないでくださいまた赤ちゃん帰りということになってですね、これ以上手がつけられなくなったらうちの嫁さんが困るので、はい、そんなことはどうでもいいんですけども、なんとなくやっぱり初心に戻るっていうね、この感じがします。60で初心に戻るっていうのもなんか、むしろ先が短いんじゃないかと思われるかもしれませんが、私の意識の中には全くそういうのはないですね。少なくとも120ぐらいは元気で生きるんじゃないかなと、思ってますけども、はい。これも神様を決めになることですからね。ワクワクしているもう一つの理由は、宮島プレイズチャペルですね。この誕生でありまして、特に何かこう長い間いろいろあれこれ準備をしたというわけではない。祈ってはまいりましたけども、一昨年の教会会議で廿日市地区に新しい教会を建てましょうと、呼びかけて、そして去年の振り返りますと、初めて土地を見に行ったのは4月なんですね。はい。で、そこから本当にこうトントン拍子に話が進んで、もう来年の4月にはできてしまうという。普通の家でもこんなに簡単に建たないですよ。これはやっぱりこの神様がもうすでに準備しておられた、その神様は早やれ、いつやるんやってこう待っておられたわけですけど、 私たちがようやく扉を開けたもんですから、はーって言ってですね、この神様の蔵から出てきたっていう感じがしますね。このようにして始まる宮島プレイズチャペルですから、神様はこの教会を通してね、どんなことをされるんだろうか、本当にもう今からワクワクしております。前置きがなくなりましたけども、今日の御言葉を読んでみたいと思うんですね。イザヤ書の43章15節から21節であります。私は主、あなたたちの聖なる神、イスラエルの創造主、あなたたちの王。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らねばならない。アメン。今日の説教題は、見よ、新しいことをとしております。この18節の冒頭の言葉は、新年を迎えるのにふさわしい言葉だと思いますね。見よ、新しいことを主はなされる。皆さん、主は皆さんの人生に新しいことをなされると信じておられますでしょうか。まだ信じきれてない人も、この説教を聞き終わった時には、私と同じか私以上のワクワク感を持ってこの2020年を始めていただきたいと思います。この言葉は預言者イザヤの言葉であります。伝統的にはこの言葉はイスラエルの民が、主なる神に背いた罰として国を失い、バビロン捕囚の浮き目に遭う前に語られたとされています。まだバビロン捕囚が起こっていないんだけれども、しかしバビロン捕囚が起こるだろう、そしてその後で新しいことをするというふうに語られているわけですけれども、この言葉をバビロン捕囚の渦中で、もしイスラエルの民が読んでいたとするならば、とてもこれは、ある意味では信じられないし、しかし、希望に満ちた宣言であったと思います。この言葉の中心は、見よ、新しいことを私は行うということですけれども、その新しいことを行うと言われるその理由、それが冒頭の主なる神ご自身の紹介の言葉に実は含まれています。少し長い自己紹介のような言葉が冒頭にあります。私は主、あなたたちの聖なる神、イスラエルの創造主、あなたたちの王。大体自分のことを言うのは私は誰それですと、あっても どこどこの誰それですとか、どこどこの会社の誰それですとか、まあ、その程度だと思いますけれども、ここには4つの、違った言い方を持って主なる神ご自身が自分のことを語っていらっしゃるんですね。まず私は主であると、この主というのはご存知のように、この神ご自身のお名前であります。ヘブライ語ではこれを YHWH と書いてですね、ユダヤ人はこれをアドナイと読むわけですが、正しい読み方がわからない不思議なものであります。で、まあ、日本語の聖書ではこれを主と呼び習わしてきたわけですけれども、そもそもこの主という言葉はモーセがあのミディアンのね、燃える芝の木の前で神様から召された時に、私はあってあるものだと、私はあるというものだって言われたんですね。その私はあるというのがこの主という名前の語源であります。私はあるっていうのは、これは本当に神としてふさわしい名前です。神は唯一自尊されるんですね。神以外のすべての存在は何かに依存し起源があります。私たちも何も依存してない、一人で生きてるみたいな顔してますが、とんでもない話で、そもそも空気がなければ生きていけないし、水がなければ生きていけないし、食べるものも必要だし、あらゆるものを私たちは依存して生きている。そして今日ここにあるのは、私たちを生み出した親がいるわけだし、さまざまなものの、まあ、ある意味ではおかげで存在しているわけですね。しかし神は何にも依存しておりません。自立している、完全な自立。そして故に完全に自由なんですね。人間は何かに依存しているので不自由であります。何かが欠けても生きていくことのできないものです。でも神は全てを、まあ、変な言い方ですが自給しているというか、頼っていないわけですから自由なんですね。そして次の紹介は、あなたたちの聖なる神と書いてあります。聖なるっていう言葉は清い、もともとの意味はこれは分離しているっていう意味なんですね。別々であると、離れているっていう意味であります。この主なる神は何者にも属さないし、また何者もこの神に本来は近づくことができません。完全に分離している。何かから影響されることもなければ、怪我されることも動かされることもありません。それは完全に純粋であるという意味でもあります。一切の偏見も邪念もありません。純粋です。 100% ピュア、神聖、聖なる方。そして3番目の自己紹介は、イスラエルの創造主と書いてあります。創造主である。完全に自立している神は完全に純粋であり、しかし創造主であると、何かを生み出そうとする方だっていうことですね。まあ、そうじゃなければ我々も存在していない。この宇宙もこの地球も一切存在していません。神が創造主である、何かを生み出そうとする方であるということのゆえに我々は存在しているわけですね。そしてこの創造するっていう言葉の中には、単に何かこう物と物をくっつけて、造作するっていう、これは人間のやることですね、というのとは違う、無から有を生むという意味があるんですね。人間は無から有を生むことはできないんです。どんだけ頑張っても、どんだけ成功なものを作っても、何かと何かを組み合わせて作るだけです。神は無から有を作られる。神はクリエイターなんですね。ですから神のなさることは人間の想像を常に超えていく。まあ、そもそもこの被造物そのものが、まあ、人間は少しちょっと分かったようなことを言ってますけれども、まあ、全然分かってません。あまりにも不思議です。 神は創造主であります。そして最後にあなたたちの王と書いてあるんですね。その完全に自立し純粋でしかしクリエイターである方はあなたたちの王であると。王様というと何か奴隷をこき使うようなイメージを持たれる方もあるかもしれませんが、そうではありません。この王は民のためにいかなる犠牲も厭わない王であるわけですね。民の幸せのためならば我が子をさえ惜しまずに与えられる王である。しかもあなたたちのって書いてあるんですね。2回も出てきます。あなたたちの聖なる神、あなたたちの王、この創造主なる絶対の神はあなたたちの王である、私たちの王である、他の誰のものでもない私たちの王として存在しておられる。その証拠がその後出てくる海の中に道を通し恐るべき水の中にっていうですね、これはあの出エジプトのね、航海を割ってそこをイスラエルの民が通っていったというあの出来事を語っているわけですけれども、思い出しなさいと、私のやることを思い出せ、神様がイスラエルの民に言っておられるわけですね。あなたたちの想像を超えたことが起こっただろう、あのエジプトから私はあなたをたちを救い出して、それだけではない、それ当時おそらく世界最強であったであろうエジプトの軍隊を引き出して一瞬のうちに彼らをこの言葉によるならば、刀身のように消え去らせた、あのろうそくの火を消すように一瞬のうちに彼らを抹殺しただろう、あなたたちは想像したことしましたかと、あれは私のやることだよ、それが私なんだよ、あなたたちの王なんだよ、そう述べておられるわけですね。この長い自己紹介、分かっただろうと、私がどういう神であるか、ですぐに実はすぐに見よ新しいことをって出てこないですね。その次にちょっと意外な言葉が出てくるんです。それは初めからのことを思い出すだ、昔のことを思い巡らすなっていうのが出てくるんですね。主なる神、神聖なる神、そして創造主、あなたたちの王、イスラエルの民をエジプトから救い出した私、さあ見よ新しいことをするって言われるかなと思ったその前に一文入ってる。初めのからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、これちょっと唐突な感じがするんですけれども、しかしこれはとても不思議な言葉なんですね。そもそもイスラエルの民が、まあ、これもバビロンに連れて行かれたという時点で考えてみるならば、彼らが主なる神に背き続けてね、あれだけ警告しさまざまな災いを送って悔い改めを促したのに、結局主なる神の警告に耳を傾けずに国を失ったわけですよね。だから本当ならばっていうか普通ならばそういう私だけども、あんたたち自分たちの過去を忘れるなって言いたいところですよ。あなたたちがどれだけ罪深いか、私があれだけ言ったのに私の言うことを聞かなかったんだから、それは忘れるなよと言いたいとこですが、この主なる神はまことに切符がいいというか大盤振る舞いというか、まあ神学的に言うと恵み深いというか、もう昔のことは忘れていい、あんたたちがどんだけ罪深かったかとか私に背いたとか、ああもうそんなことはもうどうでもいい、そんなことはもう忘れなさいと、忘れていいって言うんですね。ちょっと信じられない、忘れろ、 さっぱりと、ね、きれいさっぱり、もう過去のことは忘れた、と言われた後で、身を新しいことを私は行うって言われてるんですね。もう過去のこと全部忘れて新しいことをするよと。その新しいこととは何かというと、荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせる。荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせる、そんなこと起こるはずがないということを私はするという意味ですね。野の獣、山犬やダチョウも私を崇める。荒れ野に水を砂漠に大河を流れさせ、2回目出てきますからね。荒れ野に水を敷き砂漠に大河を流れさせる、私の選んだ民に水を飲ませる。絶対にあなたたちは怒らないと思ってるだろうが、そういうことを私はするんだよと。それが私なんだよと。見よ、新しいことを私は行う。あなたたちが想像していなかったようなことを私はやるよ。そう約束していらっしゃるわけですね。そういう神様なんですよ、この主なる神は。私たちの想像通りの神じゃないんです。想像を超える神なんです。主であって、神聖であって、創造主であって、あなたたちの王である神は、私たちの想像を超えて何かしたい。つまり神様はワクワクの神様なんです。私たち以上に神様の方がワクワクしてるんです。この人たちを、この民を、皆さんを、私たちをどうやって驚かしてやろうかなと。この人たちが考えていることは大したことはないから、そのはるかに超えることをやって、そうすることによって、山犬やダチョウも私を崇める。私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならない。その時に初めてこの民は私の栄誉を称える。ああ、ここに神様がおられるんだな、これは神の業だなと。私たちが思っていたことが起こったとしたならば、それは神様を称えるということにはならないでしょう。でも思わないような、砂漠に川が流れる、ね、あの紅海が割れて、イスラエルの民が歩いて渡って、そしてエジプトの軍隊がそこに沈んでいくという、まさにあのような、いやあれ以上のことが起こるよということを神様は約束しておられるわけですね。この荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせるっていう言葉はですね、一人の日本人をイメージさせます。それは昨年12月に亡くなった中村哲さん。12月4日アフガニスタンで銃撃されて亡くなったんですけども、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、彼はクリスチャンでした。しかも筋金入りのクリスチャンでした。もともと福岡の西南学院ですね、今もありますけれども、西南学院の中等部、高等部をで、福音に触れられたそうです。まあ、ミッションスクールですから、バプテスト派の学校ですけれども、そこで彼は内村鑑三の後世への最大遺物という本に出会ってですね、それでその本に大変感銘を受けたそうであります。そしてその後、まあ彼はもともと昆虫学者になりたかったそうです。虫が大好きで、でも昆虫学者じゃお父さんが許してくれないだろうと思って、で医学部だったら親父も許してくれるだろうと、で後で転部すればいいと思ったそうなんですね。 それで九州大学の医学部を受験して受かるわけですから、まあ頭はいい人ですね。でまあそのことはこう書いてあるんですけども、まあもともと昆虫学者になりたかったんですけれども、とはいえここで自分の願い通り、これはこの実はですねこの本ですね、この「天ともにあり」という、中村哲の本、実はこれ種明かしをすると、昨年亡くなってすぐに、中村哲の本を私は買おうとしたんですけども、この本は絶版だったんですね。でアマゾンで9000円ぐらいしたんですよ、一時期ね。それでしょうがないから広島の図書館にないかなと思って探したら安佐南区の図書館にあったんですよ。それを借りに行こうかなと思っていた矢先に双葉図書に売ってたんです。再販されたんですね。まあ亡くなったということもあって、再販されたんですけども、2019年の12月25日に再販されて、まあ中村哲さんの自伝なんですけれども、この本にこう書いてあるんです。とはいえここで自分の願い通り昆虫学者に進んでおれば、ペシャワール赴任もアフガニスタンでの活動もなかったに違いない。キリスト教との出会いがそれを可能にしたのである。特にマタイ伝の三条の水訓の下りを暗記するほど読んだ。人と自然との関係を考えるとき、その鮮やかな印象は今も変わらない。野の花を見よ、栄華を極めたソロモンもその一輪の装いにしかざりき。文語ですけれども、野の花を見なさい、野の、ね、栄華を極めたソロモンでさええー、あの花のように装っていないっていうですね、あの三条の水訓の一言、それが彼をアフガニスタンに導いていくわけですけれども、最初は医師としてアフガニスタンに使わされて、そこでハンセン病の治療に当たられたそうです。非常にこのハンセン病の方が多くてですね、ただ行った病院には医療器具らしいものがほとんど何もなかったそうです。それでも彼は熱心に医療活動を続けて、また彼を支えるね、ペシャワール会って今もありますけれどもというものが日本にできて、経済的に彼を支えていくわけですけれども、その後1990年にはアフガニスタンの最も貧しい地域に、東部の貧しい地域に診療所をいくつも開設されて、また日本から医師を呼んだり、またアフガニスタンの人たちを雇ったりして医療行為を続けていかれました。しかし2000年に大干ばつが起こったそうなんですね。もうそれまで何百年も起こったことがないような大干ばつ、これはやはり地球温暖化が原因だというふうにこの本の中で哲さんは言っておりますけれども、アフガニスタンというのは私もあんまよく知らなかったんですけれども、その背後にもうヒマラヤの裾野がつながってるんですね。ですからものすごく大きな山があるので雪解け水が豊富なところなわけです。だけれどもさまざまな理由があって、どんどんこう土が枯れていって、そして、さらにそこに干ばつが襲ったもんですから、もうもともとは非常に肥沃な穀倉地帯だったそうですけれども、本当に砂漠のようになってしまった。そこへ2001年に同時多発テロが起こるわけですね。そしてご存知のようにアフガニスタンに、タリバンが潜伏しているというので、もう世界中がアフガニスタンを攻撃するわけです。で、することになったんですね。で中村さんは一時その時に、撤退、ワーカーとかね、またアフガニスタンの人たち一時撤退しようと言ったんですけれども、でもすぐ戻ってきて、2002年にですね緑の大地計画を発表して、彼はこの時から用水路作りに没頭するんですね。お医者さんなんですけれども、もう土木事業は全く知らなかったけれども、もうゼロから教えてもらって、無謀といえば無謀なんですけどね、 全く知らなかったんだけども、でも彼はとにかく一人でも救いたい、助けたい一心で、もう病院で見ても見ても治しても治しても人がどんどん病気になっていく、亡くなっていく、幼い子が命を落としていく、その原因は水だと、水がないんだと。で彼は用水路を掘るんですね。100の診療所よりも1本の用水路だというようなことを言われたそうですが、そして2002年からアフガニスタンのその東部にですね、まあ最初はほとんど人海戦術で、たまたまこの間 NHK がその時の様子を映した番組を再放送したので、それを僕もまた見たんですけれども、もうまあ重機もありはするんですが、ほとんどはアフガンの人たちですね。もう彼らが手掘りでその荒れ地を掘っていくんですね。暑い時には昼間の気温が50度になるそうですけれども、でもアフガンの人たち、まあテスタンもまあ偉大ですが、アフガンの人たちは本当に偉大で、文句一つ言わずに掘り続けていくわけですね。でこれがちょっと見えにくいんですけれども、同じ場所を撮った写真なんですね。この上の方は全く何もなくなってしまった、この砂漠のようになった、そこに用水路、手前に見えてるんですけども、手前に用水路があるんですが、このおかげでこれは緑の穀倉地帯に生まれ変わっている。25キロ掘ったそうです。25キロ。で今その地域では65万人の人がこの水によって支えられている。すごいですね。この中村哲さんの座右の銘がこの天共にありという、これが彼の座右の銘であったそうです。まあ、この本はその彼の座右の銘が証明になっているわけですけれども、もともとこの言葉はこの本によると6歳の頃に突然なんか大病というか意識を失って数週間そういう状態が続いたそうなんですけれども、その時にこう何かこう夢の中で老人のような人に出会ったそうなんですね。で、そのまあ彼はまあ絶対他者というか神のような存在、その方とずっとその後もこう会話をしながら成長していく中でですね、この天共にありという言葉に出会うんですね。でこの天共にありというのは、マタイ福音書に書いてあるあのインマヌエルというあの言葉の、まあこれ私正確に調べたわけじゃないんですけど、中村さんの詩訳だと思うんですよね。まあ、神を天と訳し、私たちと共にいるというのを共にありというふうに訳しておられるんだと思うんですが、でもまさにインマヌエル、神は私たちと共におられるというのがこの彼の生涯の縦糸になったと、この本の最後のページに書いてあります。で我々は根底から、この言葉はですね、我々を根底から変える不動の事実であると言ってますね。天共にあるというのが我々を根底から変える不動の事実である。でこの言葉があったゆえに、彼はこの長きにわたって30何年ですかね、アフガニスタンにとどまり続けて、最初は医師として、後年は土木技師として、このアフガンの人たちを救った、助けたわけでありますが、昨年の12月4日にですね、その彼が愛したアフガンの地で、銃殺、銃撃を受けて、ね、亡くなるわけです。でも、もちろん彼の死は非常に痛ましい死で、ありましたけれども、これは全く私の個人的な思いですけれども、彼の中では本望ではなかったかなと思います。というのは本の中でこういうふうに言ってるんですね。これは空爆の直後、2001年の911の直後、米軍による大規模な空爆が予測された。その時に87人の日本人の職員、 それからアフガンのワーカーを前にこう言ってるんですね。なんていうかこの時にはなんとなく国別とか席別の言葉のようなニュアンスであったと言ってますけれども、諸君この1年君たちの協力で二十数万人の人々が村を捨てずに助かり命をつなぎ得たことを感謝します。すでにお聞きのように米国による報復でこの町も危険にさらされてしまいます。死を恐れてはなりません。しかし私たちの死は他の人々のために意味を持つべきですと言ってるんですね。多分この思いは生涯あったと思います。死を恐れてはなりません。ただ私たちの死は他の人々のために意味を持つべきですと。天共にありというその思い、神が共におられる、あらゆる場面で彼はそのことを意識してその生涯を走り抜いた。私たちの神は私たちと共にある。私たちの神、あの中村哲を用いられた神は皆さんを用いられます。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、芽生えている、もうすでに皆さんの中にその新しいことの芽が生えているかもしれない。それに気がつかないだけ。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。この主なる神が私たちと共におられます。皆さんと共におられます。新しいことをなさる神です。この一年主がなさる新しいことに期待しようじゃありませんか。そして私たちは主を称えるんです。私を称えるわけではありません。私が幸せになるわけでもないし、私がちょっと喜ぶわけではありません。主を称えるために生きているんです。主の皆が称えられることこそ、しかし私たちにとって最高の幸せです。それが今芽生えています。お祈りします。天の父様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちの同じ日本人で、そして同じクリスチャンであった中村哲さん、主共にありと、その言葉が彼の生涯を導きました。同じ主が私たちと共におられます。同じ主は私たちの王であり創造主であります。私たちを用いて、まさに砂漠に大河をもたらすようなことをなさろうとしていることを感謝いたします。神様、今それが芽生えている、どうぞそれに気づかせてください。どうぞあなたに期待して、そしてあなたの御業を共に拝する者とならせてくださるようにお願いいたします。山犬やダチョウも私を崇める、まして私たちがあなたを崇めないことがありましょうか。どうぞ今まで思い煩ってきたちっぽけなことをすべて捨てさせてください。つまらないプライドや心配事を全部取り除いてください。過去は忘れると言われました。神様、創造の神を私たちは信じていますから、そのことに期待して新しい年をスタートさせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主は今生きておられるを賛美しましょう。 いたします。
仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくこの年もあらんことを。アメン。
改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。これをもちまして礼拝を終わります。